安心、かかりつけ薬剤師相談室。さあ、ということで本日は静岡県薬剤師会副会長の秋山義蔵さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は皆さんにとってはとっても身近だと思います、お薬手帳について伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これでもそもそもお薬手帳ってなぜできたんですか？
阪神淡路の震災の時に、まず薬がなくて救護所に行って、で、あなたどういう薬飲んでますかっていう、でそれに答える、患者さんがですね、血圧の薬の白い錠剤だというくらいまでしかわからないあの、はい、認識の方が多くて、はい、でそれじゃ困るねっていう薬剤師会で考えて、薬の情報を皆さんに知ってもらうということで、まあ、A4 の紙とかですね、そういうところに最初はもう写真なしですけども、今はもう写真付きで、はい、皆さんにお配りしてる、当然のごとく今配ってますけれども、
A4 の紙で、
そうですね、
薬と、まあ、写真付いて、はい、こうどういう効果ですよみたいな書いてあるやつ、
ね、それとか副作用とかね、
はい、
注意しましょうっていう、
い
て
ね、
それはもう今当然なんですけど、以前は違ったんですね。
あ、そうですか。
その後、ちょっと A4 の紙だと大きすぎるので、コンパクトにするってので、お薬手帳っていう考えがいろんなところで起きてきたっていうのが実際です。
あ、じゃあ震災きっかけでできたものなんですね。
そうですね、
はい、確かに僕子供の頃にはなかった
そうですね。それと、まあ、以前は、まあ、薬の自分の薬は言われたまま飲めばいいという、日本人でしたから、
はい、
でもそうじゃないよということで、ちゃんと自分で自分の飲む薬は把握しましょうっていうことですね。
そうですね。
それで、あとは東日本の大震災の後、気づきまして、やはりそのお薬手帳もですね、災害時になくならないような形の、静岡県薬剤師会が医師会と相談しながらですね、静岡県とも相談して、防水の紙使った災害時の、お薬手帳っていうのも作って皆さんに、利用していただいています。
はい、これ防災型お薬手帳と、はい、言うんですけど、これは県薬剤師会の方で、まあ、一つ管理しているという。
そうですね。で、必要な人には買っていただくという、ことになってます。
はい、これでもお薬手帳って僕持ってるのは多分防災型じゃないやつ、なんですけど、これ決まりってあるんですか？
ま
あ、
全然決まりはないです。
あ、そうですか。
たまたまそういうのが必要だと、静岡県は地震が来るだろうっていうところなので、それともう一つは津波っていうのを、昔は考えてなかったのが、東日本で津波の影響が多かったので、見直されてますよね、災害で、その時にお薬手帳も、濡れてボロボロになっちゃうよりは濡れても大丈夫なっていう発想でですね、作らさせていただきました。
そうか、もうそういう動きもね、県の薬剤師会の方では見せてるってことですよね。
そうですね。で、ただ、今はもういろんなところでですね、自分の薬局で作ったり、メーカーさんが作ったりして、お薬手帳はいろいろありますので、別にそれを利用していただければ問題はないと思いますけどもね。
アプリもあるんですってね。
そうですね、電子お薬手帳っていう
あるんですね、
ものが何年も前から出てますけども、それに取り込んで自分の飲む薬、で、まあ、お薬手帳の出てきた理由は、やはり薬の重複とかですね、そういうのを避けるためにと、また医療従事者がですね、ドクターとか薬剤師が見て、その人がどういう薬を飲んで今までどうなってるのかっていうのを知るためでもあるので、まあ、お薬手帳を見させていただくっていうのは、まあ、今は普通にはなりつつあると思います。
いや、なりつつありますね。でも僕は当時っていうか出始めの頃だったと思うんですけど、よく分かってなくて、作りますか、あ、作りませんって断ったことも何度かあったですし、
若い方は、そうたくさん薬飲んでないし、覚えれると思います、1種類2種類なら。
そうですか。
で、ずっと飲んでる薬なら余計覚えると思います。
あ、
時たま飲む薬は別に忘れても構わないんですけど、高齢者になると今10種類以上飲む人もいるので、先ほどの高血圧の白い錠剤っていうだけでは 覚えきれるはずない量、うん、ですからそれはもう手帳に書いたものっていうことだと思います。で、先ほどの電子お薬手帳に関しては、はい、まあ、年配の方も持ってる人いますけども、若い方がすごい利用されてると思います。
まあ、普段からずっと持ってるものっていうと、ね、スマホって方多いと思うんで、はい、まあ、それは便利そうですけど、でも単純に考えたらこう薬手帳こう健康な状態で見せられたらいいですけど、そうじゃない時は今指紋ロックやら、
そうですね、
暗証番号やら、うん、顔認証やらいろいろちょっと大変そう、クリアしなきゃいけないのもたくさんありそうですけどね。
私の薬局で患者さんによく言うのは、はい、まあ、あの電子お薬手帳の方もいるの で、はい、でその人に、両方持ってた方がいいよとは言います。っていうのは今救急車に乗った時にですね、お薬手帳を見せてって大体言われます。
あ、そうなんですか。
で、救急車乗る時に本人が、はい、あの意識がなかったらもうスマホ開けれないので。
そうですよね、そういう時はそうですね。
家族であのお薬手帳が、なんていうかな、電子じゃなくて紙だったら、はい、寝室とかどっかにあるのを持っていけば分かるんですけども、絶対答えなきゃいけないものではないけれども、病院に行く前に薬が何飲んでる、それでどこの診療所とか病院にかかってるっていうのが分かるのはすごい重要な情報なので、はいはい、まあ、その辺も考えてご利用いただいた方がいいのかなとは思いますね。
メリットもちろんたくさんあると思いますけど、まあ、そのデメリットも考えて、はい、2つ持ちっていうのはあんま考えたことなかったですけど、はい、そうか、それもいいですね。
ただ IT 化で変わってて、はい、マイナンバーカードがそれに変わろうとし、はい、将来的には、ね、なりそうなので、保険証代わりとか、はい、そういう薬の情報とかは確かにそこに入れようというのが国の考えですので、またその時はその時でまた変わるとは思います。
いや、でもなんかどんどん便利になるんですね、今後。
もうすごいと思います。
ですね。
追いつかない人も多いと思います。
そうか、マイナンバーカードか。考えてなかったですけど。
で
もこれはまあ先々の話として、はい、今始まっている新しいものに CKT シールっていう言い方でいいんですか、これは。はい、
ちょっと特殊な部分でもあるんですけども、慢性腎臓の疾患を持ってる人っていうのがいらっしゃるわけですよね。はい、で、その方に使う薬っていうのは注意しなきゃいけない薬が多いんです。
あ、いわゆるその食い合わせじゃないですけど、
そうですね、はい、腎臓にとってマイナスな部分があって、で、その人は、まあ、お薬手帳を中をちゃんと読んでればだんだん分かるんですけど、あの一目で分かるようにってことで、はい、藤枝の病院からスタートしてますけども、この CKD シールというのを作って、はい、あのお薬手帳の表側に貼って、で誰が見てもあこの人腎臓悪いんだって一目で分かるようにあのするのを今いろんな市町でやり出しそうとしてます。
はい、そうなんですね、はい、これ今腎臓に限ったお話なんですか。
今のところそうですね。あと、まあ、他にもどんどん作ろうとしてますけども、まず薬を考えなきゃいけないのが腎臓に害がある薬ですから、なんとか意識しないと痛み止め等も出しちゃいますから。
これでもあのそのお薬手帳の中でそのことは書いてあるんですかね。あ
の今までが薬の名前しか書いてないので、はあはあ、表拍子のところに書く欄はあるんですけど、はい、なかなか書ききれてない患者さんが多いんです。ですから、まあ、あのもっと見やすいようにという
もう本当に一目で分かるっていう。
そうですね。で、はあ、薬剤師だけじゃなくてドクターもそれを見れば、あこの人注意しなきゃって思っていただけると。
あ、でなるほど。
基本的には患者さんのためなので、はい、うん、やっぱり自分のためもあるのでそのシールを貼って、で医療機関で貼ってくれますから、ぜひそれを利用していただいた方が、はい、お薬手帳せっかく持ってるんであれば、はい、いいかなと思います。
まあ、今日はあのお薬手帳についてお話をいろいろ伺ってきましたけど、でも改めて、まあ、もちろんその持っている本人の確認のため、家族のためっていう自分たちのためでもありますけど、医師や薬剤師の皆さん専門家が共通の情報として瞬時に分かるものっていうのがこのお薬手帳でもあるってことですね。
そうですね。ですから診療所ごととか薬局ごとでお薬手帳を 作ってた人が昔いたんですけど、
はい、
それはもう一冊にまとめないと意味はない。
そうなんですよね、はい、あの実はそれ秋山副会長僕そうだったんです。2冊ぐらい持ってた記憶がありますけど、はい、1冊なんですよね。
そうですね、1冊でそこに全部連、はい、連続で書いた方がいいですよね。
そうですよね、はい、ぜひ皆さんお間違いなくということで、まあ多分もう間違えてる人は少ないと思いますけれども
そうですね、
はい、またこのお薬手帳についての説明なども静岡県薬剤師会のホームページに、
はい
はい、載っておりますので、はい、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいなと思います、はい、さあ、ということで2回にわたりまして秋山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日そして前回ともに2回出演静岡県薬剤師会副会長の秋山芳三さんでした。改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは公益社団法人静岡県薬剤師会の提供でお送りしました。